マーボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
いやー、だいぶ涼しくなってきましたね。
涼しくなってきましたね。
結構直近で撮ってますからね、今日の収録は。
涼しいんだけど、スタジオはちょっと暑いというかね。
暑い。あら、またどうして？
緊張してる。
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 今日はもしかして
初めての文化人ですよ、僕らからしたら。
大物が。
まあ、大物といって、ちょっとハードル上げちゃったなんですけどね。もうぜひ、この方を、はい、とっても知り合いではないんですけど、少し顔見知りのところから。
純さんつながりでしたっけ？
無理やりちょっと、人脈を広げて、お呼びしました。では、今日のゲストを、まず紹介したいと思います。
はい。
映画監督であり、プロデューサーであり、まあ、いろいろな肩書きを持っている、宮平貴子さんです。
イェーイ。
よろしくお願いします。
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 いつも通り、この番組はですね、ご自分で自己紹介するという習わしがあって、何の打ち合わせもしてなくて今降ってるから、ちょっと、ドギマギしてるかもしれない。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。あ、はい。
どうぞ。
はい、私は、はい、案を探してという映画の監督でもありまして、うん、沖縄を舞台にしたカラカラという映画と、あとドキュメンタリーの、 スイスの、ダニエル・ロペスさんのドキュメンタリーで、カタブイという映画、
はい、
映画のプロデュースをやったりしているクールビジョンという会社の、代表でもあり、そして、2013年からですね、プレイイベントで始まっている、はい、子ども国際映画祭 in 沖縄、略して紀宝という映画祭の、はい、立ち上げて、立ち上げたフェスティバルディレクターもしております。とにかく、映画というものが関われば何でもやっちゃう。
素晴らしい。
素晴らしい。
素敵。
はい、僕らはね、もう映画というとね、もう子供の頃からもう楽しみの一つですよね。
僕らはもうまさに映画世代ですからね。
そうそう。映画でも、僕らね、映画は見るもの。
見るもの、
ね、
見るもの。
お金払って見るもの。はい。そういうイメージがありますけどね。うん、今日は我々のそのね、おじさんの映画感をぶち壊してくれることを。
素晴らしい。
うん。
楽しみにして。
はい、楽しみにしてます。はい。
実は、紀宝の話が出たんで、はい、その国際子ども映画祭の話は、僕らこのラジオでも一回紹介したことがあってですね。
ありがとうございます。はい。
で、その話は、まあ、いろいろ後で、いっぱいぶち込んでいきたいと思いますが、
はいはいはい、
まずは、今日は貴子さんとお呼びさせてくださいね。
はい、
貴子さんが、まあ、この映画というものにこう、うん、関心を持ったというか目覚めたというか、もっと言えば職業にしようと思ったというところのきっかけを、
はい、あ、そうですね、大学時代にですね、ずっと、映画祭を、そうです。映画祭を手伝って。で、短編映画の、映画祭があったんですけど、はい、アメリカンショートショートといって、うん、それで、私もずっと実は見る方が大好きで、
はい、
で、映画祭を手伝ったことがきっかけで、いろんなことに挑戦させていただいて、で、それがきっかけで、映画を作る人と友達になったんです。
なるほど。
で、最初はそれを手伝ってる、手伝うことからスタートして、で、面白そうだなと思って、で、小さい時はちょっと漫画を描いてたりしたもんですから、はい、自分でもちょっと撮ってみたいなと思って、うん、で、最初の一作目を撮ったのが、運の月というか、きっかけというか、うん、やっぱり最初って。
快感みたいな。
いや、下手くそだったんで、最初作ったら、やっぱり、いろんな反省点が出てきて、もう一回何か作ろうとなって、はい、それが結構もう、3年間続いて、で、大学4年の時ぐらいに、やっぱちょっと映像関係の、職業に就きたいと思って、はい、で、アルバイトをするわけですよ、CM とかの現場で。そしたら、あまりにも自分たち の作ってる、まあ、まあ、本当、ハンディカムの、世界と、プロの世界って違うんだっていうことが、分かって、なんか、こう、なんていうかな。普通だったら多分、よし、頑張るぞって思ったと思うんですけど、うん、私は、あまりにもそのギャップが、大きかったので、最初、ちょっと、 あ、もうやめようと思って映画は趣味だったんだ私にとってはと思って思っちゃったんですよね。でその時はで一回他の就職先を探したんですけど、うん、なかなかやっぱつかめなくて、でそしたらそうこうしてる時にカナダから映画監督が来て、はい、映画撮るらしいよっていうことで、うん、で亀足探してるみたいよっていうことを聞きまして、でまあでも亀足ってすごい専門技術必要だよなと思って、うん、まあ恐る恐る行ったら、それがガニオン、クロード・ガニオン監督って言って、うん、ケニーっていう先天的に足がない、男の子の、うん、話がすごく、私も見てたんですけど、小学校の時に。はいはい、その、監督さんで。
スケボーとか乗ってる
子。そうそうそう。
だよね。うん。
その監督さんが、久しぶりの、監督復帰作で、うん、でも、インディーズで撮りたいっていうことで、で、奥田瑛二さんがプロデュースをされてたりとかして、でそのカメラがですね、私の友達が使ってたこのちょっと業務用なんですけど、はい、使ってたカメラだと思って私も使ったことあると思って、それじゃこれだったらできるかもと思って、それでも応募して、で話をして、で採用されて、で初めてその長編映画の世界を体験して、でそれがすごく面白くてですね、
なるほど、
で目指してたのはこれだなとちょっと思って、でまあ本当は最初沖縄のだけのロケの予定だったんですけど、東京と京都行かせていただけることになって、でそこからですねやっぱり長編映画を目指そうと思ったのはやっぱり、
これは、はい、大学というのは英検かなんかだったんですか、
ね、
うん、
いやですね、沖縄国際大学で、うん、特に英検とかは立ち上げてはなかったんですけど、その時、まあ、いろんな広がりができて、県芸の友達とかまたネオでもちょっと作ってる人がいたりとか、はい、うん、結構ネットワークができて、たんですね。その、
じゃあこの、まあ、師匠に当たるんでしょう、はい、監督が来た時は、はい、沖縄での撮影、
あ、そうだったんです、あ、はい、
あ、
はい、
じゃあショートショート映画祭も沖縄でのショートショート、
はい、そうです、
あ、そうなんですか、
はい、
いやいや知らなかったです、
ね、
じゃあそこでもう映画の魅力に丸く
もう
丸くに捕まっちゃって、
ね、捕まりましたね、
今もう捕まり、はい、今度は掴み返してるんじゃないですか、今。
そうですね。もういろいろ、はい、今は逆に、やっぱ、この、私が捕まった映画の魅力を、そうですね、もっとたくさんの人を捕まえたいと、やってます。
これ、その、はい、カナダの監督のロケは何日ぐらい一緒に同行して、
はい、ですね。
だいたい。
この時は、
多分。なんか映画って長そうだよね。なんか作る、
うん。そうですね。でも、間が空いて、沖縄ロケはおそらく1週間とか、それぐらいだった記憶があるんですけどね。なんか長く感じたような。
沖縄ロケだけのアシスタントだったんですか？それとも。
はい、そう、いや、もともとその感じだったんですけど、まあ、1週間とか、多分2週間ぐらいいると、やっぱみんな、クルーも仲良くなって、
はいはい、
で、一応、ガニョン監督がちょっと交渉していただいて、東京と京都にもついてこいよ、みたいな感じになって、すごくそれは、助かりました。はい。
すごい、あれですよね、
巻き込んだのか、巻き込まれたのか。
これの答えはまたね、うん、30年後に分かります、ね、そういう世界でしょうか。
でも巻き込み力はすごいですね。
すごいですね。
やっぱり応援してくれる人が周りに出てくる力はすごいなと思ってるんですよね、うん、高岡さん。
そうですね。で、それは、
くくるビジョンのホームページで、はい、間違えたらごめんなさいね、はい、ちょっと見てて、プロフィール見てると、はい、くくるビジョン立ち上げるときに、一旦沖縄に戻ってきてみたいな書いてあったと思うんですけど、はい、県外でも活躍してたことがあるんですか？
あ、いえ、ですね、アンを探してという作品が、2008年の、ちょうど赤抜けのアンの、100周年記念の作品だったんですけど、それが、カナダと日本の共同制作で、それを監督させていただいて、で、それが公開の時に、2009年に、日本での、公開だったので、はい、3ヶ月だったかな、半年だったかな、東京の方にちょっと、プロモーションのためにおりまして、はい、で、それが、また沖縄でも公開をされたので、その時に沖縄に戻ってきて、で、ちょうどその時、沖縄コンテンツファンドっていう、ファンドが、沖縄文化、はいはい、文化とコンテンツファンドだったかな、すいません、立ち上がりまして、で、それに、応募の話も出て、なので、それを機会に沖縄に戻って、クールビジョンを立ち上げて、で、カラカラに、 カラカラという映画につながる感じなんですけども、
は
い、
青を探しては、はい、デビュー作です
か？あ、はい、監督デビュー作ですね。これ、はい、
カナダロケとかも、
あ、オールカナダロケです。
オールカナダですよね、
はい、
デビュー作
もうすごい、クールビジョンのホームページでも見れますけど、はい、まあ、YouTube とかでも予告編見れたりするんで、予告編で泣きますよ、あ、本当に、うん、日本人の感性でこれかという感じですよ
っていうか、ものすごい勇気があるなと思って、
ね
え、ねえ、
すごい、しかもちょ、まあ、軽く有名な俳優も出てますしね、
そうですね、うん、実はダニエル・ピロンさんっていうカナダの大御所の俳優さんなんですけど、はい、オーソン・ウェルズと共演したことがある。
うお
ちょっと歴史じゃないですか。
映画の歴史を。
映画の歴史を。
市民権のね。
そうなんです。もちろんお若い時に、はい、なんですけど。
映画って、ごめんなさい、僕ね、この話もちょっとよくするんだけど、はい、銀行にいたもんですから、
はい、
でしかも銀行、沖縄銀行なんですけど、東京支店にいて、
はい、
よく昔というか、ちょっと沖縄で活躍した映画監督なんかが、銀行に企画を持ってくるんですよ、
はい、
こうやってお金も集めて、こんな俳優でやるからって企画書を持ってきて、はい、だからお金貸してって言うんですけどね、はい、で実際、まず、
はい、
お金はどうしたんですか、その映画作るために。
あ、映画ですか。カナダの、案を探してに関して言うと、うんうん、日本とカナダの正式共同制作でして、ケベック、カナダの中のケベック州っていう州が、うん、はい、デベロップメントって言って、脚本を書く、資金と、あと、制作費の一部を、補助していただいたんですね、うん、出資していただいて、はい、カナダにはソデックと、あとテレフィルムカナダって、政府系、全国系と、この県系の、県系との、はい、州の、ものがあるんですね。で、なんか、カナダで映画勉強してる若造が映画撮るってよ、みたいな感じで、こんなの誰も絶対一般の人は、一般の普通の会社だったら出資しないよねっていうことなのかよくわかんないですけど、とにかく面白そうだねっていうことで、割と審査を通って、うん、で、制作まで進めて。で、
審査があったんですね。
はい、
で、
これ、ごめんなさいね、はい。企画とシナリオというのは、はい、この、まあ、コンテンツというか、コンテンツのためにやったのか、はい、それとも温めて持ってたんですか？
ですね、そうなんです。そもそも言うと、私がカナダに渡って、で、ガニオン監督のアシスタントとして2年ぐらいやって、ガニオン監督の奥様が、ユージプロデューサーって、はい、が、赤毛のアンで何かやりたいっていうのをずっと思ってらっしゃって、で、17歳の女の子がプリンス・エドワードに行って、うん、人生の大切な何かを学ぶという物語をずっと考えて出して、で、はい、まあ、私の意見も聞きたいので、一回企画会議に参加してよっていうことで、はい、じゃあ、その時私初めて赤毛のアン読んでですね、それまでは全くもう、かなり偏見があって、まあ、女子供の物語だろうと思って、
女子供みたいな。言うね、言うね。
と思ってたんですよ。そして、もう一晩で、もう読んで、もう、夢中になって、もう本当恥ずかしいぐらいこの偏見があったのが、っていうぐらい本当好きになって、
はい、
で、まあ、赤毛のアンの物語を、で、じゃあ、だったら何やるかっていうことで、もう、参加させてくださいって、まあ、企画会議に参加して、でも全部、モンゴメリーの、もう、本は読破して、うん、まあ、村岡花子さんの役ですけども、うん、読破しまして、で、でも最初の1年間はもう全く全然、書けなくてですね、好きすぎて、好きすぎて、赤毛のアンが好きの、ファンの人が好きそうなものしか書けないので、うん、なんかもう、すごい、なんていうのかな、もう、二番煎じみたいな感じになってしまって。うん、で、二年目からやっと、自分の味が出せるような物語を思いついて、二年かかりました、脚本に。
でも、はい、あれですね、プロセスを聞くと、しみじみしますね。
しみじみね。
ね、うん、やっぱそういう、好きすぎたというエピソードは、なんかすごいプロセスじゃないですか。
あと、きっかけがね、
うんうん、
ちょっといい加減というか、要するに、徹夜付け、一夜漬けで頑張って、とりあえず出したっていうところがね、うん。なんか映画的というか。
いや、でも、あれです。一夜漬けで読んだんですけど、脚本は2年かかったんです。
もちろんそうです。もちろんそうですけど。
本当苦労しました。最初は自分が映画監督、監督するとか考えてなかったんで、もう結構自由に書いちゃって、もうあのヘリコプターショットはあるわ、動物の、動物も 3種類出てくるんですよ。アヒルとガチョウとイグと、あと海のシーンはあるわで、あの、なんでこんな脚本書いたんだろう、自分と思いながら、はい。
いやー、それ分からないですね、我々ね。
で、日本人の女の子が出てくるんですけど、可愛いんですよ、これが。本当に。
なるほど。
いい、あの、顔でね、いい笑顔で表情してて。
やっぱりああいう主人公っていうのは、はい、こう、監督の分身みたいになるわけですか。
あれ
もっとこう違った神の目で見てる感じになるんですかね。
あの、多分登場人物の一人一人にが私の分身な感じはちょっとするかもしれない。
なるほど。
あの、でも、あの、もっと、私よりいい人物が多いですけど、はい、
でもあれですよね、よくデビュー作に全てが入ってるっていう、その人のね、よく
言
いますので、だから多分案に、ね、全てが入ってるんじゃないですか、ね、
でもそうかもしれないですね。
あ、そうですか。
あの、その後のテーマも、うん、あの、たん、こん、こん、あの、最近の短編もやっぱり探し物なんですよ。
この話面白いですからね。この話はまた、あの、ちょっと曲紹介の後に取っといて。じゃあすいませんが、まずはゲストから、
はい、
今日、あの、一曲準備してもらったんで、曲の紹介をしてもらっていいですか。
はい。あ、はい。あの、大好きな曲で、はい、あの、フィンガーファイブの学園天国を
お願いします。Are you ready? ですよね。
はい、高岡さん、もう一度曲の紹介をお願いします。
はい、フィンガーファイブで学園天国。
はい、素晴らしい。
小泉京子も歌ってましたね、これね。
あの、高岡さんはどっちかというとキョンキョンかなと。
キョンキョンかな。
僕らはもうバリバリストライクリアルタイム小学生ぐらいですけど。
そうそう、いやいや、もう全く名曲です、これは。
じゃあもう少し、はい、こう監督作品の話を聞きたいんですけど、はい、その前にちょっと覚えてるうちに喋っておきたいことがあって、はいはい、まあ、あの、後でキフォーという、あの、子ども国際映画祭というところの話を出してくるんですけど、うん、はい、そこで今あれですよね、ファミリーマートとなんかジョイントしてて、
そうなんです。
それちょっと紹介、さっき、
はい、あの、実はこの子ども国際映画祭の前夜祭で、あの、ファミリーマートさんと、沖縄ファミリーマートさんとコラボレーションして、60秒の、動画コンテストっていうのを行っております。うん、で、これは、もう3回目になるんですけども、毎年ですね、面白い作品がたくさん、あの、集まって、あの、アニメーションやら、スライドショーやら、あの、本当にいろんな皆さん、あの、たくさん応募していただける、いただいてるんですけど、昨年は、あの、とても、家族っていいねというテーマがあって、
あ
の、
まあ、たくさん、テーマがあるんですね。
そうなんです、うん、あの、あったんです。で、あの、家族のね、あの、いろんなものを送っていただいて、すごい、もう前夜祭がもう本当にでっかい家族みたいになって、あの、楽しかったんですけど、それはそれで。でも、今年は、もっとですね、あの、いろんな、あの、いろんな、あの、挑戦をしてほしいと思って、自由テーマなんです、今年は。なので、本当に何でも大丈夫なんです。なので、面白いと思ったら送ってください。うん、60秒以内の
60秒以内の、はい、動画を。
なんか60秒っていいですよね。僕らでももしかしたら作れるかもしれないと思います
ね。ぜひぜひ。
しかも今携帯でもね、そういうので、
そうそうそう、
録画できるから。
もう動画は割とね、身近になりましたよね。
そうですよね。う
ん、YouTube とかできてね。うんうん、
で、まあ、なんでこの話を振ってるかというと、うん、はい、ここからが本題なんです
けど、うん、ああ、そうだったんですか。
ファミマで、その、あの、60秒の宣伝をククルビジョンの方たちとか、うん、その、キフォーのスタッフの方がやってるんですけど、そこで、宮平貴子さんを見れますから。非常に面白い。宮平貴子さんの60秒 CM が。
60秒 CM が。ああ、なるほど。これご自分で作ったんですか。
ですね、スタッフがですね、スタッフにはめられました。
はめられ
はい、はめられまして。
なかなか60秒の難しさが出てますよね。
60秒って、普通皆さん見てる CM って、うん、15秒か30秒、長くて30秒って、60秒って意外とないんですよね。
そんなもんですか？
割と、そうなんですよ。
あの
割と長いんですよ。で、でも短い感じするので、焦ってバーっといっちゃうと、あれまだ残ってると。それで、そういういろんなバランスが結構。
そこの、軽いおっちょこちょいぶりが非常に、いい CM になってますので。
なるほど。
皆さんネットで探してください。
これネットで見れる。
ネットで見れる。俺、Facebook かなんかで見たけど。
あ、そうですか。じゃあ、こう、YouTube かなんで。
そうそう。
見れる高子。で、ファミリーマートで行けば。
いや、キフォ
ー、
キフォーか。
キフォー、ファミリーマートのが出てくるかもしれませんね。じゃあ、はい、もう一つ、 もういくつもプロデューサーとか映画とかキーワード出てきてるんですけど、はい、最近のね、ショートの、はい、あの、はいはい、話を少し聞きたくて、
はい、
題名は、
はい、あ、私の宝物という。
私の宝物。
はい、
で、まあ、ご多分漏れずにくくるビジョンで見てたわけですよ、これ。どんな映画だろうと思って。で、始まる前にですね、二人でちょっと話してるときに、
はいはい、
漫画が原作なんですよ、これ。
漫画が原作？
漫画が原作。はいはいはい、しかも、あの、杉村真一という、ちょっとマニアックな
漫画家
のショートが、
ショート。
あの、子供のね、うん、本当に小学生のランドセルを持った子供の男の子の後ろ姿で、うん、で、それを男の子から女の子に変えているんですけど、まあ、どの辺がインスパイアされたかを聞かせていただければ。そ
うですね、もう、最初と最後、しか一緒じゃないですけど、あの、小林くんっていうね、あの、はい、タイトルで、あの、杉村慎一さんは、私が知ってるのは、あの、右向け左だ、はい。あの、自衛隊のあの漫画があって、うん、それでちょっとエロいけど面白いものがあって、うん、で、その、あの、方が、の短編で、ギャロっていう多分雑誌で読んだんですけど、うんうん、面白くてですね、
うん、
あの、単純に、あの、この小林くん、ちょっとクラスで、あの、浮いてる小林くんが、うん、に話しかけられた男の子チームが、これ、宝物の地図だよ、みたいな、言われて、で、あの、宝探しに出るっていう話なんですね。
これ、ショートっておっしゃったけど、これ短編映画ってこと？
原作は短編漫画です、漫画。
漫画。
はい、
漫
画で。私のも短編映画です。
短編映画。
はい、
あ、
で、これ見たときにすごい面白いなと思ってですね。ま、街中が、あの、宝探し、いろんなヒントがあって、
うんうんうん、
あの、宝探しの現場になってるんですけど。
路地歩いてったりとかね。
そうなんです、ね、うん。
原作は軽くエロいんですけどね。軽くですよ、軽く。
映画はエロさは。
あのですね、男の子の物語を女の子の、あの、物語にした時点で、エロさはなくなっちゃったんですよ、
いいですよ、それで。子供、いいです、それで。
あの、でもそれがすごくいいコンセプトで、
ま
あ、宝探しでもあるんですけど、この小林くんの多分大事な、この、秘密のスポットを教えるっていうコンセプトもあって、うん、なので、それは、あの、女の子の話になった時点で、まあ、いろんな古本屋とかになったりはしてるんですけど、うん、とにかく大事、あの、
オチになっちゃうけど、友達の大切さと、本当に、現代を表してるような感じ
で、ま。街を歩くわけね。
街をね、
うん。街にいろんなスポットがあって。
うん、で、小林くんはなんでこの宝物の地図を上げたかというところが、まあ、オチになってくるんですけど。はい、
ああ、なるほどね。
なかなか最後はじんとくるんですよね。
あ、そうですか。うん、でも街を歩くっていうね、このモチーフっていうかね、うん、いいですよね。
いいですよね。
うん、普段見慣れてる街を、人に歩かされるっていうのもね、う
ん。視点を変えればこんなに違うみたいな感じですよ
ね。ああ、そうですよね。
あ、私の、あの、私の宝物っていう短編は、あの、公設市場を舞台にして。
おお、いいですね。
あの、ちょうど那覇って、あの、公設市場のあたりって迷路っぽいじゃないですか。
迷路
っぽい。あと、桜坂の付近って、あの、ハイアットがあったり、うん、あの、新しいものと、うん、めっちゃなんか、うん、新しいものと、うん、古い街並みが、うん、あの、その感じが面白いなと思って、うん、あの、そういう話にしています。なんか子供たちがホテルとかに行くんですよ。うん、で、あの、ハイアットの、登ったりするんですけど、うん、
あ、そうですよね。なんかシーサーがね、大きいシーサーが出てたのを横剣で少し見て、
ハイアットも出てくるたらもう結構本当に出来たてのホヤホヤっていう、
2年前ぐらいの映画ですよね。
うん、そうですね。
まあ、1年半ぐらい。
はい、あ、そうですか。うん、
はい、
これどこで見れるんですか、これ。
どこで見られるんですか。
どこで見れるんですかね。ですね、
ぜひ見てみたいね。
あの、11月の告知してください。
そうですね。11月の5日に、ですね、北中城村で人権、あの、講話をさせていただくんですけど、そこの冒頭でも上映される予定です。うん、はい。
ぜひ。
で、はい、作った後に原作者に連絡したって。それは言い過ぎですか。
言い過ぎです。
すいません。
ちゃんとあのライセンスは取って、から作りました。
そうですか。
ただ、見せたのは、後です。
でも、その原作者の杉村慎一がネットの中で大絶賛してるんです。
大絶賛で。
本当にありがとうございますって感じで。 杉村修一って、これ見てないですけど、最近、ディアスポリスって言って、
そう
昔書いた漫画が、ワンクール前ぐらいのドラマ、テレビドラマにも
なってて、杉村さんおっしゃってたのが、最近、自分の、漫画、ご自分の作品が結構映像化とかお芝居にあったり、してるブームの中だったらしくて、で私も宝物も小林くんがなったってことですごく喜んでくださって、はい、
いやなんかマルチっていうか、
ね、いい人らしいですよ。中華料理一緒に食べたとか言ってましたけど、
ああそうですか。もう漫画も何もないですね今ね。
ないですね、
漫画は漫画、映画は映画じゃないっていう感じですよね。
でも一つのことを一生懸命やってると、そこから人脈が広がっていったりとか、人がつながっていくから、それは素晴らしい話ですよね。
本当、
興味がいろいろとねあるとやっぱり広がるんですよね。僕なんか音楽だけ今日それ以上広がらないですよ。多分どうしたらいいの僕。
僕らのフレンドワークという広がりがありますから。
あ、そうですか。
友達が友達を呼ぶという。で、高子さんが今ここに座ってるのも友達が友達を呼んでくれたわけですから。
あ、そうですか。よかった。
で、これ打ち合わせでも全くないところで、俺もう一つだけ思い出したから聞きたいんですけど、はいはい、テッド琉球で。
あ、はいはい。
ね、
はい、
おしゃべりしたじゃないですか。テッドって知ってますか？
テッド。
マーボ
ー。テッドってなんですか、わかんない。
ごめん。テッドって熊のぬいぐるみじゃないですよ。
あ、そうだ、そうだ。
いや、じゃなくて、なんか、なんと言ったらいいの、スピーチイベントですよね。
そうですね。
アメリカで始まったスピーチイベントで、いろんなところで、著名人が作ってて、はい、日本だと有名なのは、下町ロケットの原作になった人が、こんなに夢を持ったよみたいな感じで、
それ映画ですか？
これは割と YouTube でアップされてるんですよ、その話すところで、
NHK で、うん、スーパープレゼンテーションみたいな
言われて
て、で、私が出演したのは正確にはなんか TEDx 琉球みたいな、なんかちょっと違うみたい
なんですけど、で、
はい、ではあるんですけど、でも TED スタイルで、プレゼンテーションするっていうの
は、なんかスティーブ・ジョブズがこう話すみたいな、
そう、
ああいうちょっとこう、ちょっとこう演技入って話すみたいな、ああいう感じですか。
もっとちょっと言ったら白熱大学みたいな感じですよ。ハーバードの。
それで、
それを大学院大学でしたっけ。
大学院大学で2013年か、2013年、
だから琉球だから、沖縄の割と活躍してる人が選ばれて喋るんですけど、そこで喋ったというのが、
あらららら、映画についてですか。
はい、しかもですね、スターターだったんですよ。
あ、そうなんですか。
すっごい緊張しました。
いやいやいや、うん、腹があるからね、それは。
いやいや、もう3分の2までしか喋れなかったですね。8分間っていう縛りがあったので。でも、はい、練習してやりましたね。でも、案を探してのことも交えて、映画と人生の共通点みたいなことについて話しました。
うん、ああ、素晴らしい。テッド。皆さん、テッドですよ。キーワード調べてくださいね。
これ、スペルは何ですか？
TED。
TED。皆さんテッドですよ。
テッドです。で全国で、いろんなところで開かれて、割と全国の有名な人たちが喋ってる。面白いですよ。
あ、そうですか。あ、それをに選ばれてというか、エントリーして自分で出たわけですね。
あれ、エントリーしたの違いますよね。なんか、
呼ばれた
んですよ、ね。じゃあ、招待されて。
僕の野望はですね、麻婆ターボーでいつかテッドに出ることです。
僕、辞退します。
そうなの？二人の掛け合いで8分みたいな。
あ、そうですか。
そういうスタイル誰もやってないから。
あ、そうですか。
お前ら漫才かと言われるかもしれないけど。
いや、漫才になっちゃいますよ。そうです。それじゃあ。じゃあ、なるほど。
つまらんオチがついたところで、
はい、
私の曲を紹介してもいいですか。はい、今回は、前回、麻婆がですね、サントラ版を持ってきたんですよ。
ああ、そうです。ブルース・ブラザーズでしたね。
僕も絶対次、はい、高子さんと思ったから、映画のサントラ版持ってこようと思っていて。
楽しみです。
で、僕らの高校か中学かの時代の、青春映画です。
青春映画。といえば。
グリースというミュージカルで、有名なジョン・トラボルタと、オリビア・ニュートン・ジョンが、30代にもかかわらず、高校生役で出たというところの、そこから紹介したので、これ、本当に、名曲いっぱいあってですね、さっき麻婆もどれすんのとか言ってたんですけど、一応一番最後に盛り上がるところの、You are the one that I want っていう曲をやりたいと思います、はい、よろしくお願いします。 はい、映画グリースのサントラ版から、紹介しました。まあ一番盛り上がるところで流れる曲なんですけど。
ああ、これ名曲ですよね。
英語の題名はカミカミなんでちょっと省略されますけど。で、なんかやっぱね、今日は映画がキーワードですから、昔どんな風に映画見てたよという話を、まあ始まる前にね、マーボーとちょっと話してて、ゴジラとかガメラとかいうキーワードが出て。
もう舞台の上で寝てみてました、僕。
そうなんですよ。
舞台の上ね、埃っぽいわけ。うん、もう埃気にせずこうやって見て、舞台の上でね、寝転がって見てましたからね。
これ、あれですよね。高岡さんなんか何の話みたいな感じですけど、50年代以上の人は、50歳以上の人はもう、あるあるですよ。本当に。沖縄の映画館では。
でもあれさ、寝てみると余計見にくいんですよね。
そう、確かに。
こう垂直に見上げるからさ。でもね、臨場感があるんです
よ。いやいや、でも、私も小学校の時も、先ほど話しましたけど、はい、2本立てで、やっぱり。
そうですよね。
2本立てでしたね。はい。
私家族で行くので、なんですけど、うん、家族で行くくせに、真ん中の席を、うん、邪魔して人の
邪魔して。途中から入ったのに。
途中から入ったのに。そう。めちゃくちゃ邪魔して。で、その、1本目の、その途中から見て、2本目を見て、そのまた途中で帰るっていう。
お母さんここ見たよ、みたいな。そろそろ帰ろう、みたいな。
そうなんですよね。昔の2本立ての頃って僕ら、
すごいルーズでして。
始まりから見ないんですよね。入ったところから見て、もう一回その一本目をもう一回最初から最後まで見るとかね。だから 2.5 本ぐらい見るんです
よ。いつまで撮っても入れましたよ、
ね。そうそうそう、うんうん。面白い映画だと2回見たりしたからね。
スターウォーズ2回見ちゃった。
そう、俺もスターウォーズ2回見た。そういう世代ですよね。
ですよね。はい。
なんかああいう、なんか映画が身近だったってなんかいいですよね。
そうですよね。そう、映画でも行こうかっていう。ね。ね、そんな感じで。
今なんかビデオで見れるのはすごい嬉しいけれど、うん、やっぱり映画館で見ないとね、ちっちゃい映画館でもいいから。
そうそう、で、ビデオで見れちゃうと、ちょっとトイレって止めたりするじゃない。で、映画館ってそれ許されないでしょ。
確かに。
ずっと来られてるから。うーって言ってさ、もう我慢できないって。で、行っていくんだよね。
本当ですよね。本当に僕らの世代は映画に思い入れがあるので。
ありますね。
じゃあ、いよいよ、今日は、これが核心になりますけど、
はい、
もちろん高子さんいっぱいの活動してるんですけど、今日はせっかくなんで、国際子供国際映画祭、in沖縄ですね。
はい。
第4回目って感
じ。そうなんです。
ちょっとどういったものかを教えていただければ。
は
い、
これはですね、子供の時の多感な時期に、映画を通じて世界を知ってほしいっていうことを一番に思ってまして、で、映画祭を、私自身が先ほどちょっとあったんですけど、映画祭で、を手伝ったことがきっかけで、すごく世界が広がったので、その時大学生だったんですけど、もっと早くやりたかった、これって思って、で、今の、子供たちに、ぜひ、もう映画祭に関わってもらって、映画祭を通じて、いろんな年代の、子供たちが、一つの映画祭っていう一つのことに向かって運営をするっていう、ものをやってほしいなと思って。
なるほど。
企画して、やっと3回目を通り越して4回目になりましたので、多分続くと思います。はい。
僕最初見たときに、はい、子供映画祭っていうので、はい、子供が、映画を作るのかなと思っちゃったんですけど、それは違う
の、ね、ですね、子供が主人公の映画だったり、今年はですね、第3回目まではフィクションの、ドラマが多かったんですけど、うん、今年は、初めての挑戦なんですけど、ドキュメンタリーなんですよ。前作ドキュメンタリー。
ドキュメンタリーで、それ。
で、やってまして、日本からは里に来たらええやんという。
いいですよね。
はい。大阪の西成区の。
これいい映画。
はい。
見たことある。
見た。
はい。鎌ヶ崎の
、はい。はい。
にある子供の里っていう、うん、もう本当にいつでも来ていい、子供たちがいつでも来ていいっていう、場所がありまして、その、お舞台にしたやつですごく、ね、大変な、いろんな大変な目に遭ってるんだけど、でも、現実に向かって、こう、うん、歩いていく子供たちが、かなり元気をもらう映画だったんですね。うん、
ドキュメンタリー？
ドキュメンタリー。
ドキュメンタリー。
実際、そこに、
はい、はい、いる、
で、実際の人たちをと
か、そうですね。はい。
あんまりいい映画だから、沖縄で多分3回目、4回目ぐらいで。
そうそう。
ね、もう今回もちょっと被っちゃうんですよね。
そうなんです。被ってしまうっていうのは、沖縄県の、
子供の未来県民会議です。
はい、未来県、そうです。うん、でも、上映されるということで、この、 子供の里の館長さんが、来てやるんですけど、基本にも来ていただけるんです。
おー、素晴らしい。はい、
あの、11月の25号、初日のオープニングでちょっとご挨拶をしていただこうと。
素晴らしい。
はい、思っております。
盛り上がりますね。
はい、素晴らしい、素晴らしい。
すごい。で、もう一つが、タングカッター、僕らの小遣い稼ぎっていう、このノルウェーの映画は、ノルウェーに100年続く、5歳から子供たちが、漁師さんのお手伝いするんですよ。
はいはいはい。
もう自分の顔ぐらいのナイフをちゃんと持って、タラの下を、フランス料理とかではよく使うらしいんですけど、それを切って、小遣い稼ぎをするっていう伝統があって、で、それを、また9歳の女の子が、自分もやりながら、ドキュメン、レポートしていくっていう、ドキュメンタリーなんですけど。
9歳の女の子が、こう、狂言回しというか、あれ、
ナレーションとか、はい、ナレーションとかしながら、自分も体験してしながら、やるんですけど、すごい面白かったんですよ。やっぱね、まあ、ひと夏で、まあ、稼いでも1万円ぐらいなんですけど、うん、でも、やっぱ子供にとっては結構な、
すごいですね、
大きなお金じゃないですか。うんうんうん、で、この11歳の男の子は、そこで、ひと夏稼いで、俺は、欲しいものがあるとか、それがボートなんですけどね、うんうん、それで、ローン組んで、買ったり
する。面白い、
ね。すごいね、稼ぐっていうことが、こう、うん、事実をすごい促してるというか、はい、を目の当たりにする感じの、そうですね、ドキュメンタリーなので。
お金をどう使うかっていう
と、ね。そうそう、うん。
どっかで聞いたことあるな、俺。
うん。うん、これはあれですか、持ってくる映画は、だいたい自分で見て。はい、
見て、
選んで。責任を持ってって感じですね。で、今俺すごい気づいたことなんですけど、はい、キッホーは、KIFFO と、変えてキッホーなんですけど、はい、絶対子供だから、うん、キッズと思うじゃないですか。
あ、僕もそう思いました。
俺今見て分かったです、チラシ、うん、子供
子供インターナショナル、フィルフェスティバル沖縄だ。
イン沖縄で、面白い、最高ですね、
うん、子供だね。
せっかくなんで、もう一つの映画も教えてください。
はい、はい、もう一つの映画はアメリカの映画で、地球に優しい生活という映画なんですけど、うん、
はい、
これはニューヨークの作家さんが、まあ、政治とか人のせいにするんじゃなくて、自分の、地球に優しい生活をニューヨークでやってみたいということで、挑戦する映画なんですよ。それに、家族が巻き込まれる。
お父さんに巻き込まれて。
そうそう、お父さんに巻き込まれて、家族全員での挑戦になっちゃうっていう、そういう物語なんですね。
はい。
有名な映画祭で出てるんですよ、このサンダース映画祭でね。そうそうそう、もう、有名というか、ただ聞き覚えがあるという、僕らが聞き覚えがあるということは相当有名な映画祭ということですからね。
もうアメリカの、はい、もう、一、二を争う有名な映画祭。でも、もちろん、地球に優しい生活なので、すごく環境の、問題とかをフューチャーしてるんですけど、何が素晴らしいかっていうと、なんか結構批判をされたりするんですよ。
このバッシングみたいな。
なんかもう目立ちたがり、ただの目立ちたがりみたいな、なんか結構批判を言われたりして凹んだり。
この映画？
そう、この主人公の。
あ、主人、あ、その映画の中で。
そう。家族だったり、まあ、有名になっちゃうんだけど、
うん、
だけどそれでも諦めずにやったりとか、やる気持ちとか、あとなんか、一人、自分が変わらないと、変わらないみたいな、そういう情熱がなんか周りの人を変えていくっていうのがとっても印象的だったので、
これはちょっとコメディ入ってます？
あれですね。
入ってない？
まあ、ドキュメンタリーなので、
あ、そっか。
なんていうかな、笑える
クスッとした
みたいな、はい、もあってすごい面白い映画でした。
なるほど。
はい。
これを何？これを子供たちが見るわけだ。
そうなんです。
で、子供たちが手伝うわけですよね。う
ん、子供たちが審査も子供たちがしてグランプリを決める。
子供たちが審査するの？
はい、審査をして、トロフィーもあげるのも、子供たち。
子供たちが、
はい、うん。
大人たちはバックアップボランティアみたいな。
バックアップ。
あ、バックボランティア。
ボランティアです。
あ、そう、うん。
で、そういうワークショップも今、絶賛、やってますみたいな。
その、審査員が何人かいてっていうこと
ですか？そうですね。審査員がいて、で、審査員だけではなくて、受付とか司会とか、あと、
すべて。
はい。映写とか、サウンドも、照明も、子供、うん。
すごい。
子供が主体的に関わるっていう。
で、これ、やってます。で、あれですよね。いわゆるフィルムですよね。
うん。
そうすると、映写機も回して、こうやって。
あ、それはですね。
それはちょっと。
今の、 プロジェクターっていう近代機器を使ってやりましたので、子供たちはボタンを押すだけで大丈夫です。
なるほど、なるほど。
とりあえず日程だけ皆さんに紹介 、はい、しましょうね、はい。前夜祭が11月24日の金曜日、はい、夕方の5時半から。はい、で、会場が5時半からですね。で、6時から7時までが、先ほど言った60秒コンテストとかやってます。はい、で、あとは、第2部で、非常に、また、カザの子供たちが作った短編映画作品というところで、マリアムの幸せというところがやれます。
はい、24日ですね。ね、
はい。で、本祭のタイムスケジュールが1月の25日土曜日、9時開始で、だいたいこの時間帯で見ると、夕方の5時ぐらいまでかなという感じになってます。うん、はい、で、続きまして、11月の26日日曜日も9時開始で、最後は、いよいよグランプリ発表が夕方行われるというところになってて、会場はどちらになりますか？
若狭公民館です。
若狭公民館です。
公民館といえば、ね、
宮城淳
さんが、
館長が、
館長のところですね。
今日来るっつってたの
に。あそこレッドカーペット、カーペット引いて、ね。
はい。はい。
本当ですか？
やるのかなって。予算
がドキドキしてますね。
で、これを、ね、大人たち、まあ、もちろん子供たちの映画祭では子供たちもやってるんですけど、うん、今大人たちを巻き込んで、ボランティアワークショップをやっていて、これがまた楽しそうなんですよね。
う
ん、様子見に行ったら。
うん、まあ、私たち、昔は子供だったじゃないですか。
はいはい。
ああ、そうだったね。そういえば、なんて。
っていうことで、割と大人、ボランティアスタッフも、子供っぽい人ばっかりがいるので、面白いです。で、でも映画がですね、割と、里に来たらエアンも、タングカッターも、地球の優しい生活も、もちろん子供が見ても面白いんですけど、大人も一緒に見て、うん、語り合ってほしいというのが、うんうん、割とこの子供映画祭のコンセプトなので、実は大人も子供も共通で一席500円なんです。なので、ファミリーで行っても、ちょっと財布はそんなに行きたくないっていうのと、今年はちょっと特別で、この里に来たらええやんは、有料チケット、まあ、タングカッターか地球に優しい生活のチケット、有料チケット、遺作品チケットを買うと、里に来たらええやんは無料で見れるんです。
そうなんですよね。
はい。
なるほどね、
うん。そういうことがありますので。
県が無料でやっちゃうもんだから、僕らも無料だよって感じ。タイアップだよって。ライバルじゃないんですよ。一緒に盛り上がっていきましょうって。素晴らしい。
これは本当すごい、里に来たらええやんは。本当に見てほしい映画ですね。
う
ん、
そうですか。うん、映画、子供の時に見た映画ってね、セリフずっと覚えてたりとかしますよね。うん、あるし、このシーンの、この場面が忘れられないとか。
そうそう。
そういったのね、子供たちがね、多分今の子供たちも、そういう、感性はあると思うので、う
ん。映画が人生を変えるとスターチャンネルで言ってますから。
いやほら、それでね、一生ずっとこう付き添っていく場面ってありますからね。うん、
まあもう、うん、非常に押し押しでですね、話が面白いから、突然ですが、曲振りを。
曲振り。はい。
お願いします。
私が今日持ってきたのはですね、俺の借金全部でなんぼや、上田正樹と有山淳二ですね。どうぞ。俺の全部でなんぼやーということで、俺の借金全部でなんぼや、上田正樹と有山淳二でした、
はい。はい。聞いたことありますよ。
は
い、
これはですね、山下達郎が最も恐れた男たち、ね。
あ、そうなんですか。うん、
大阪とね、東京との戦いでね、うん、大阪ブルースの、あれ、巨匠ですからね。
なるほど、
はい。はい。
ありがとうございます。
はい、どうも。
本来であればこの曲、また引っ張っていっぱい話聞きたいですけど。
そうです。
はい、今日は、大切なキッホーの話も。
もうキッホーです。
聞きたいと思います。はい、じゃあもう一度まずキッホーの告知をお願いしていいですか。う
ん、はい、ね、うん、はい、第4回子ども国際映画祭 in 沖縄キッホー、うん、11月の24日金曜日17時半に前夜祭を行います。
はい、
でこれファミリーマートさんとキッホーのコラボ企画60秒動画コンテストも
10月、楽しみですね。
10月31日まで皆さん応募できますので、うん、ぜひキッホー
作るか
。
うん、
はい、キホー60@くくるビジョン.com にメールを送っていただければ、うん、応募方法はすぐ分かりますので、よろしくお願いします。
了解です。
ラジャー。
はい。はい、そして、本祭が、うん、里に来たらええやん、タングカッター、僕らの骨骸稼ぎ、あと、地球に優しい生活という、ドキュメンタリー3本を、2日間上映します。
うん、
11月25、26の土日、うん、若狭公民館で、はい、うん、やりますけれども、映画祭、本祭、映画以外にもですね、また、ワクワク映画祭、映画館フードとか、うん、あと、ストリートワークアウトの、 筋肉ムキムキのお兄ちゃんたちが集まる、
食いつきましたね。
あの、物出しとか、あとプロジェクションマッピングですとか、あと買い物ゲームなども行っております。
子供たちがこのグランプリを選ぶわけですね。
グランプリを選ぶ。
はい、面白いな。
クロージングセレモニーはグランプリを選びまして、うん、で、その後にはワクワク抽選会というのもありまして、いろんなものが当たる抽選会もありますので、ぜひ、大人、子供共通で一作品500円という。
これチケットはどこで買えるんですか？
こちらですね。
当日券でもいいの？
当日券でももちろん大丈夫ですけど、うん、ですね。コープ、アップルで
売ってる。
売ってます。はい、ね、ぜひ。
アップのチケット売り場ですよ、皆さん、はい。
チケット売り場でも売ってますし、コープの雑誌にも売ってますので、はい、ぜひ、注目してください。いやいや、
すごい受けたんだけど。
なんで
国際映画祭のグランプリ発表の後、若い抽選会でしょ。
なんか。いいじゃない。子供たちを慰労するわけですよ。
いや、いいですよ。まさに子供です。
子供です。で、まあ、キーフォーと多分同じ流れでやってるんですけど、今、ぜひあれも教えてください。若狭公民館の、
はい、海空上映会。海空上映会。はい、海空上映会もやっております。うん、10月。
月1ぐらいでやってるんですか？
月1で、はい。はい、一番最後の金曜日だと思うんですけども、うん、10月は、うん、10月はおそらく、
20
だった気がするんです。
4金
ちょっと。
4金だ、4金。
大丈夫です。皆さん、若狭公民館の、ホームページで。
ホームページでチェックしてください。
は
い、
もしくは、Facebook でチェックしてください。
はい、海空上映会は、本当手作りの上映会で、野外上映会以外なんですけど、うん、一線町屋側が出てきたり、うん、すごい楽しいです。
すごい楽しそうな雰囲気だもんね、本当に。
は
い、
あ、そう。
本当に、もうすごいよ。地域のためのお祭りだけども、いろんなとこから来るし、あの雰囲気見てるだけで嬉しくなってくる。
昔の、なんか、野外上映の、思い出を再現したいっていう地域の人が、なるほど。
そうですね。
立ち上げた。
で、いよいよ涼しくなってきますしね。
そうですね。
ちょっと前暑かったんですけど。
うん、そうですね。うん。それ、毎月やってんの？
ね、この2回目ぐらいか3回目ぐらいですよね。
10月が最後なんです。
いいなぁ、ぜひ。
うん、ぜひ、8、9、10で行きましょう。う
ん、行きます。みんなで、うん。
じゃあ、あとは高子さん、はい、もう時間もないんですけど、はい、これからのこう、くくるビジョンですので、ビジョンみたいのを。
はい。やっぱり、
夢とかあれば。
くくるビジョンなので、心のこもった映画作りをしていきたいなと思ってます。今、実は、かなり前からちょっと思ってる企画が一つありまして、まだちょっと言えないんですけども。
うん、そうですね、
はい。楽しみにしましょうね。
はい、まあ、これも沖縄を舞台にした映画ですので、うん、また、いいお話ができたらなと思ってます。
はい。はい、
で、リスナーの皆さんに、一つ、まあ、これ僕のワーバイのお願いですけど、はい、映画作るのはどうしてもお金がかかりますので、うん、で、まあ、県とか国かから補助金が出たらそれはいい話ですけど、映画作りに参加する方法があるんですよ。
はい。
僕らで寄付を、くくるビジョンにしていくと。この映画のために使ってください。ね、もしかしたら、うん、クラウドファンディングみたいなのが立ち上がって募集するかもしれないし、うんうん、したら、俺も映画に参加できるんだよ、作るのに。
うん、僕の映画
だ。僕の映画だよ。
ちょっとだけ。そう。そういう感じですね。
そういう感じで、県民を巻き込んでくれたらと思います。
はい、ありがとうございます。
どうぞ、最後なんかありますか？
はい、で、子供、やっぱり幼い時の、多感な時期に、やっぱり、人間のドラマを見てほしいっていう気持ちがやっぱりありまして、うん、まあ、もちろんアニメーションも素晴らしいんですけども、やっぱり同じ人間だけ、肌の色とか文化とか違っても、感じるものが一緒だっていうのを多分小さい時に分かると、すごく、うん、とっても、なんだか大事なことだと思うんですよね。ですので、ぜひ、子供映画祭、来てください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私も行きます。
僕も行きます。
はい。次回の放送日は、11月8日です。夜の8時から、ね、78.0MHz で、FM 那覇でやります。はい。それでは、麻婆
ターボーの、
まちづくりハッピーレディオ
でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。